帝国前でございますけれども、お時間みんなお揃いでありますので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可しております。以上で諸般の報告を終わります。本日は本委員会が構成され初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。お疲れ様です。委員長を拝命いたしました三井です。大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。教育福祉という、市民生活に直結する重要課題に対しまして、皆様のお力をお借りしながら、円滑な委員会運営に努めてまいりたいというふうに思います。高橋副委員長をはじめ委員の皆様、そして執行部の皆様、事務局の皆様からのご指導とご協力を心からお願い申し上げまして、簡単ではございますけれどもご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次に高橋淳副委員長、ご挨拶をお願いします。はい、
この度教育福祉常任委員会副委員長を拝命いたしました高橋淳です。委員長をお支えいたしまして、そして委員会の皆様、執行部の皆様とともに、教育行政福祉行政の、向上に向け尽力してまいります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いいたします。
教育福祉常任委員会の開会であたりまして一言ご挨拶申し上げます。三井委員長さん、高橋副委員長さんをはじめ委員の皆様方には大変お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。この後担当の部局長から本委員会の所管における今年度の主な施策事業につきましてご説明させていただきます。委員の皆様方に特段のご指導ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、あなたは簡単ですが開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
次に副市長から一言お願いいたします。
副市長の曽根光弘です。どうぞよろしくお願いいたします。
次に教育長から一言お願いいたします。
教育長の小林芳恵でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続いて各部長から所管部長部課長の紹介を順次お願いいたします。まず福祉部長お願いします。
福祉部長の福島隆です。よろしくお願いします。福祉部の所管課長を紹介いたします。社会福祉課長の坂口慶吾です。
はい、よろしくお願いします。
指導監査課長の浜井勝則です。
よろしくお願いします。
障害福祉課長の小金沢俊恵です。
よろしくお願いします。
長寿社会課長の田中晴美です。
よろしくお願いします。
介護保険課長の中村剛です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
続いて子育て支援担当部長お願いします。
レイ。福祉部子育て支援担当部長の本間澄幸です。よろしくお願いします。続きまして子育て支援担当の所管課長を紹介します。子ども家庭課長の石川昭彦です。
よろしくお願いします。
放課後児童クラブ支援課長の荒牧雅俊です。
よろしくお願いします。
保育課長の島田亮介です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
続いて児童相談所長お願いいたします。
支部児童相談所長の中山直美です。よろしくお願いいたします。所管課長を紹介いたします。子ども発達支援課長の山本慎也です。
よろしくお願いします。
子ども救援課長の金沢圭司です。
よろしくお願いします。
一時保護課長の石塚拓也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。ベイ。
次に保健医療部長お願いいたします。
はい、保健医療部長の忠石圭一郎です。よろしくお願いいたします。保健所長および所管課長等を紹介いたします。保健所長の津久井聡です。
よろしくお願いいたします。
保健医療総務課長の向井中野誠です。
よろしくお願いします。
保健予防課長の森山貴子です。
よろしくお願いします。
健康課長の内田睦美です。
よろしくお願いします。
生活衛生課長の川浦博次です。
よろしくお願いします。
食肉衛生衛生検査所長の清水学です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に倉渕支所長お願いいたします。
はい、倉渕所長の小峰芳恵です。よろしくお願いいたします。倉渕支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の神宮恵理子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に美里支所長お願いします。
三郷支所長の西山学です。よろしくお願いいたします。三郷支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の青木達樹です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の藤井純子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に群馬支所長お願いいたします。
はい、
レイ。群馬支所長の横澤圭です。よろしくお願いします。群馬支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の木村正人です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の金高秀幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に新町支所長お願いいたします。
はい、
新町署長の小野沢俊彦です。よろしくお願いします。新町署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の町屋和美です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
次に春梨署長お願いいたします。
はい、春梨署長の高橋弘樹です。よろしくお願いいたします。春梨署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の門倉直樹です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の小泉雅弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に吉井支所長お願いいたします。
はい、
吉井支所長の小池恵です。よろしくお願いします。吉井支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の中澤勝です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の佐藤環奈です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
はい、
次に教育次長兼公民館担当部長お願いいたします。
はい、教育次長兼ねて公民館担当部長の村上正和です。よろしくお願いいたします。所管課長をご紹介いたします。中央公民館長の湯浅隆弘です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
続いて教育部長お願いいたします。
はい、
庄佳子です。よろしくお願いいたします。教育部長、教育部の所管課長を紹介いたします。教育総務課長の宮沢信弘です。
よろしくお願いいたします。
社会教育課長の戸所秀人です。
よろしくお願いします。
文化財保護課長の角田信也です。
よろしくお願いします。
中央図書館次長の富岡康彦です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
続いて学校教育担当部長お願いいたします。
はい、教育部学校教育担当部長の池田拓海です。よろしくお願いします。教育部学校教育担当の所管課長を紹介いたします。教職員課長の春山敦夫です。
よろしくお願いします。
学校教育課長の高橋祐希です。
よろしくお願いします。
健康教育課長の小池義則です。
よろしくお願いします。
教育センター所長の上村秀幸です。
よろしくお願いします。
高崎経済大学附属高等学校事務長山口純子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
以上で職員の紹介は終わりました。それでは本日の議題に入ります。令和8年度の主な施策事業について各部長から順次説明をお願いいたします。なお説明は簡潔明瞭にお願いします。それでは福祉部長お願いします。
はい、福祉部の主な施策事業につきましてご説明を申し上げます。3ページをご覧ください。福祉部は社会福祉課、指導監査課、障害福祉課、長寿社会課、介護保険課で構成されております。福祉部におけます令和8年度の主な施策事業は1の社会福祉の充実から次ページ5の介護保険事業等の推進となっております。このうち1の社会福祉の充実では地域福祉計画の推進や要保護者および生活困窮者の自立支援等に取り組んでまいります。また3の障害者福祉の充実では障害者および障害児に対しまして障害者支援 SOS センターをはじめ相談支援体制の充実強化に取り組み適切な支援を行ってまいります。さらに倉淵就労継続支援施設では付加価値の高いメロンの栽培を行い障害者の就労支援に取り組んでまいります。次の4の高齢者福祉また5の介護保険事業等の推進では高齢者安心センターや高齢者福祉何でも相談センターの運営またお年寄りグルリンタクシーの運行介護 SOS および高齢者力仕事 SOS サービスの実施高齢者等安心見守りシステムの普及など高齢者の支援に取り組んでまいります。以上で福祉部の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
続いて子育て支援担当部長お願いします。
はい福祉部子育て支援担当の主な施策事業についてご説明いたします。資料5ページをお開きください。福祉部子育て支援担当は子ども家庭課、放課後児童クラブ支援課、保育課で構成されています。福祉部子育て支援担当における令和8年度の主な施策事業は子ども家庭課では1子育て支援事業の充実としまして児童手当等の支給のほか子育て何でもセンターや児童館運営などの取り組んでまいります。放課後児童クラブ支援課では2放課後児童健全育成事業の充実としまして保護者負担の軽減のための選択的委託制度の導入などにより放課後児童クラブの支援に取り組んでまいりますほか夏休みなどの学校長期休業期間における小学生の居場所づくり事業にも取り組んでまいります。保育課では3保育事業の充実としまして保育所等への入所の円滑化を図るため引き続き施設整備や待機児童の解消に取り組んでまいりますほか子育て支援子育て SOS サービスや保育士情報ステーション事業群馬支所託児施設運営事業などにも取り組んでまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
続いて児童相談所長お願いします。
はい、それでは福祉部児童相談所の主な施策事業につきましてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。福祉部児童相談所は子ども発達支援課、子ども救援課、一時保護課で構成されています。子ども発達支援課では1児童及び家庭の専門的な相談、里親の支援等に関することといたしまして、子どもに関する相談の受付や支援の必要な家庭への継続的な働きかけを行います。さらに、家庭養育が困難な子どものための里親制度の推進、施設等への入所、 発達に不安のある子どもや保護者等への支援など、子どもが安心して育つことのできる環境を整えるための支援を実施してまいります。次に、子ども救援課では、2、児童虐待防止及び児童の心理判定といたしまして、児童虐待への迅速で適切な対応と子どもの心理的な支援の実施に努めてまいります。一時保護課では3、一時保護児童への生活支援といたしまして、子どもが安心して生活できるよう一時保護施設の運営を行ってまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に保健医療部長お願いします、
はい、保健医療部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の7ページをお開きください。保健医療部は保健医療総務課、保健予防課、健康課、生活衛生課、食肉衛生検査所で構成されております。保健医療部における令和8年度の主な施策事業ですが、地域医療及び救急医療への取り組み、医療等の安全確保への取り組み、感染症難病対策及び予防接種への取り組み、健康づくりへの取り組み、職員衛生指導への取り組み、生活衛生指導、動物愛護への取り組み、安全な食肉供給への取り組みでございます。このうち救急医療体制整備事業では、市内の医療機関での24時間365日の小児救急医療体制の継続はもとより、市民が安心して出産できる体制を守るため、産科医療機関を引き続き支援してまいります。予防接種事業では、新たに定期接種とされた妊婦への RS ウイルス感染症予防接種を実施してまいります。母子保健事業では、子育て世帯の経済的支援と地域経済の活性化を図るため、新生児1人当たり3万円の電子通貨を交付する出産お祝い金交付事業を新たに開始いたします。動物愛護事業では、野良猫のトラブルを防止するため、引き続き町内会等に対し、飼い主のいない猫の不妊去勢手術や使用料の助成を行ってまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次にクラブ支所長お願いします。
はい、クラブ支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の9ページをご覧ください。本委員会におけるクラブ支所の所管課は地域振興課、市民福祉課です。クラブ支所の令和8年度の主な施策事業は、1の教育行政に関することから、5の高齢者福祉介護保険への取り組みまでとなっております。その中で4の子育て支援への取り組みに関しましては、クラブ自学童クラブの運営を通じ、子育て支援や児童の健全育成、地域福祉の充実を図ってまいります。また5の高齢者福祉介護保険の取り組みでは、高齢者安心センターとの連携を強化し、介護予防や高齢者福祉事業に取り組んでまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に三郷支所長お願いします。
はい、三郷支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の10ページをお開きください。本委員会における三郷支所の所管課は地域振興課、市民福祉課でございます。三郷支所における令和8年度の主な施策事業は、1の教育行政に関することから、5の高齢者福祉介護保険への取り組みとなっております。そのうち4の子育て支援への取り組みでは、支所管内3つのクラブを運営し、児童の健全育成を図ってまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に群馬支所長お願いします。
はい、群馬支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の11ページをお開きください。本委員会における群馬支所の所管課は地域振興課、市民福祉課です。主な施策事業は、1の教育行政に関することから、5の高齢者福祉介護保険への取り組みでございます。このうち2の地域福祉への取り組みでは、 社会福祉協議会群馬支所及び民生委員児童院協議会の活動と連携して地域福祉を推進いたします。また各取り組みによりまして市民福祉の向上に努めてまいります。以上でございます。よろしくお願いします。
次に新町支所長お願いします。
はい、新町支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の12ページをお開きください。法委員会における新町支所の所管課は地域振興課市民福祉課です。新町支所における令和8年度の主な施策事業は1の教育行政に関することから5の高齢者福祉介護保険への取り組みでございます。このうち2の地域福祉への取り組みでは民生委員児童委員と連携して市民に寄り添った支援を推進いたします。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に榛名支所長お願いします。
はい、榛名支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の13ページをお開きください。本委員会における榛名支所の所管課は地域振興課市民福祉課です。榛名支所における令和8年度の主な施策事業は1の教育行政に関することから5の高齢者福祉介護保険への取り組みでございます。事業の実施にあたりましては地元の関係団体と連携を図りながら推進に努めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に吉井支所長お願いします。
はい、吉井支所についてご説明いたします。14ページをご覧ください。本委員会における吉井支所の所管課は地域振興課市民福祉課です。主な施策事業は1の教育行政に関することから5の高齢者福祉介護保険への取り組みとなっております。このうち2の地域福祉への取り組みといたしまして社会福祉協議会吉井支所及び吉井地区の民生委員児童委員協議会と連携し地域福祉の向上に努めてまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に教育部長お願いします。
教育部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の15ページをご覧ください。教育部は教育総務課社会教育課文化財保護課中央図書館で構成されています。教育部における令和8年度の主な施策事業は1教育環境の整備、2市内全小学校の早朝開門、3榛名室田地区3小学校統合、4障害学習社会教育の充実、5文化遺産の調査整備活用、6図書館の管理運営、7教育関連施設等の照明 LED 化となっています。そのうち榛名室田地区3小学校統合では令和9年4月の室田小学校開校に向け各種修繕や備品の整備など準備を進めてまいります。また文化遺産の調査整備活用では香付け賛否の保存活用をはじめ日高遺跡箕輪城跡の保存整備など進めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
続いて公民館担当部長お願いします。
教育部公民館担当の主な施策事業についてご説明いたしますので16ページをご覧ください。公民館担当は中央公民館を含めた45の公民館で構成されております。公民館担当における令和8年度の主な施策事業でございますが1の障害学習社会教育の充実では公民館事業の推進として市民の障害学習や社会教育活動への支援を行ってまいります。次に2の公民館施設の維持管理では地区公民館の照明 LED 化を進めてまいります。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
続いて学校教育担当部長お願いします。
はい、教育部学校教育担当の主な施策事業についてご説明いたします。資料の17ページをご覧ください。教育部学校教育担当は教職員課、学校教育課、健康教育課、教育センター、高崎経済大学附属高等学校で構成されています。学校教育担当における令和8年度の主な施策事業は1
学校教育の充実、2、ヤングケアラーの支援、3、教職員研修の充実、4、校第3連携事業の推進となっています。学校教育の充実といたしましては、子どもの学力向上推進事業としまして、今年度から英語を加えた学力アップ大作戦、中学生休日学習ステーション、ALT を活用した日常的な英語学習のさらなる充実などにより、子どもたちの学力向上に努めるとともに、市内8カ所の教育支援センターや8名のスクールソーシャルワーカーを活用し、不登校児童生徒への対応も努めてまいります。また、給食充実事業におきましては、今年度より高崎市立小中特別支援学校児童生徒の給食を無償化としております。ヤングケアラーの支援といたしましては、ヤングケアラーの負担軽減を図るため、ヤングケアラー SOS サービス事業を進めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。宮原委員。
まず15ページに早朝開門授業についても触れられているのでお伺いしたいと思うんですが、新学期から1ヶ月経ったので現在の状況を確認したいというふうに思います。7時開門の利用者数がいる学校は現時点で何校あり、利用児童数は何人か、合わせて利用者数がゼロの学校は何校か、お答えいただけますでしょうか。
はい、すいません。学校教育課長。
はい、お答えいたします。4月27日に各校に聞き取りをしましたところ、利用があった学校は20校で、利用児童数は35名でした。利用がなかった学校は38校でした。また、5月25日にも聞き取りを行いましたが、利用があった学校は18校で、利用児童数は32名でした。利用がなかった学校は40校でした。以上でございます。
はい、宮田委員。
1ヶ月ごとに増減が微増したり減少したりしている状況ということでしょうか。はい、合わせてすいません、教職員の勤務状況についてお伺いしたいんですけども、管理職および教職員は何時ごろに出勤しているか、7時開門の利用者がいる学校をゼロの学校をそれぞれの状況について教えていただけますか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。利用者がいる学校いない学校ともに、教員はこれまで通りに出勤しておりまして、本事業により教員の勤務時間が早まっていることはございません。
はい、宮田委員。
何かこちらも、先ほどの利用者数というか利用児童と同様に調査などを行っていらっしゃいますか。
学校教育課長。
これについては、聞き取りの調査はしていませんが、学校からこのような今お答えした早まっているというようなことは上がってきておりませんので、今のようにお答えいたしました。
はい、宮田委
員。以上になります。と合わせてよろしいでしょうか。
はい、
戻りまして3ページに障害者福祉の充実とあるので、こちらでお聞きしたいと思うんですけども、就労 B 型のセルプラクマという施設を本市持っているかと思うんですけども、こちらのセルプラクマの概要を利用人数、施設の状況についてまずは説明をお願いします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。セルプラクマは平成11年に建設された就労継続支援 B の B 型の事業を行っております。定員は20名で、現在の登録は15名でございます。現在は高崎市社会福祉協議会が指定管理者となって管理運営を行っております。以上でございます。
はい、宮原委
員。修繕、この指定管理を 社協が取っている施設の修繕と、そして修繕費について伺いたいと思うんですが、いくらからが市が行うべき範囲で、どのような修繕は市が行うべきものか、お答えいただけますか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。修繕につきましては、施設設備等の主な機関となる部分については市が負担することとなっておりまして、それ以外の修繕につきましては、1件について130万円までが指定管理者の負担によるもので、130万円を超えるものは市と指定管理者の協議により取り決めをすることとなっております。以上でございます。
はい、宮原委員
ご説明ありがとうございました。先日会派でこの施設見学に行かせていただきまして、施設の床がフローリングになっているんですけども、ガムテープで補修した跡だらけになってまして、以前昔は農業を中心に行っていらっしゃったということですが、今企業から請け負う軽作業がほとんどのため、その商品や備品をリフターで施設内に搬入搬出しているというようなお話を伺いました。まあ、そもそもフローリングの床材がこうした作業に適していないということ、まあ、昔とはちょっと変わってしまったことで、施設の状況も変える必要があるかなというふうに思ったのが1点と、まあ、もう1点はすごく敷地も広くありますので、施設の方にお伺いすると、外の敷地内にできたら倉庫があれば、作業したそうした商品を搬入搬出するために置いておくことができると、もっとこう受け入れることもできるんじゃないかというふうにおっしゃっていまして、ぜひまあ、職員の方もよくご存知かと思うんですが、こちらのことに対応していただきたいというふうに考えるんですけども、今後の方針について伺えますか。
障害福祉課長。
はい、お答え。建設から25年以上が経過しまして、入り口付近の床材が剥がれているなど劣化が生じていることは事実でございます。その都度早急に修繕補修を行いまして、利用者に支障がないよう対応している状況でございます。また荷物の搬入などで床材が傷んでいるということはございますが、材質を変更すると大規模修繕になると思われますので、その場合は予算も必要になりますので、市全体の財政状況を見ながら考えてまいりたいと考えております。また作業用の箱が廊下に積まれている状況につきましては、利用者の安全確保を最優先としつつ、まずは施設内の配置の改善ができるかどうかを指定管理者と協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、宮原委員
と、結構たくさんの企業から仕事を請け負って、まあ、成果も出していらっしゃる、工賃も払えているということで、まあ、大規模修繕に関わると、まあ、予算も必要というようなお話でしたけども、ぜひ市としても整備の方針を考えていただければと思いますので、要望になりますがよろしくお願いいたします。以上になります。
はい、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際、委員の方からから執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。谷川委員。
はい、青切符制度についてお伺いします。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符制度の青切符制度が今年度から導入されましたが、小中高校生への周知と教育についてのお取り組みと今後の予定についてお伺いいたします。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。交通安全指導につきましては、市内小中学校および高崎経済大学附属高校において入学時や夏休みなどの長期休業前、また部活動や校外学習など校外への移動が多くなる時期を捉え、教職員による交通ルールの遵守や自転車マナーの向上を目的とした安全指導を行っております。また警察署員や交通安全指導員を講師として招いた交通安全教室も定期的に実施しております。具体的な内容としましては、自転車は道路交通法上車両に位置づけられるため、 左側を通行しなければならないといった基本的なルールの確認をはじめ、どのような場面で交通事故に遭遇しやすいかなど、具体的な事例を交えながら指導を行っているところでございます。ご質問にございましたいわゆる青切符制度への対応につきましては、すでに昨年度市内すべての中学校および高崎経済大学附属高校において高崎警察署並びに高崎北警察署と連携した交通安全教室を実施しました。その中で青切符の対象となるながらスマホや一時不停止などの具体的な違反行為や反則金等の制度内容についても説明し、生徒自身の危機意識と事故予防への実感を高める指導を行いました。今年度につきましても引き続き全校で実施する計画でございます。なお、これら学校における交通安全教育をより実効性のあるものとするためには、家庭における日常的な指導や見守りも極めて重要であると考えております。自分の命は自分で守るという意識を子どもたちに定着させるため、今後とも学校と家庭、そして地域が一体となって交通安全指導を推進できるよう、学校現場への指導と啓発を推進してまいります。以上でございます。
はい、谷川委員。
はい、ありがとうございました。いろいろな対応していただいていることが分かりました。ご存知の通り、本県の中高生の自転車事故率は全国でワースト1、高校生では11年連続しているそうです。極めて厳しい状況が続いています。交通事故はドライバーが注意するのはもちろん当然のことですけれども、自転車の児童生徒も自分の身を守るために、本当に今回の交通反則切符制度の導入をチャンスとして、学校はもちろんなんですけれど、家庭や改めて家庭などでも法規の勉強をしていただきたいな、話し合いをしていただきたいなと思っております。先生方には大変ご多忙中に、申し訳ないんですけれど、ぜひこれからも引き続いてよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。坂瀬川委
員。すいません、ちょっと最近あった、ことなんですけども、先日プロ野球の監督を務められている方の、ご家庭で、その家族間のトラブルですかね、ありまして、そこの、方の18歳の、娘さんがチャット GPT に相談をして、で、児童相談所に通報、その後児童相談所がですね、警察の方へ連絡したっていう、事案があったかと思います。で、いろいろな、報道がされてるんですけども、その中で児童相談所っていうのは、そもそも18歳、この娘さんが18歳だったわけですけども、18歳の相談はそもそも受けることができないっていうですね、そういうような報道もありました。それで、確認なんですけども、児童相談所がですね、その相談を受ける、そういう対象としている年齢ですね、そこら辺をちょっと最初にお伺いいたします。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。児童相談所で対応できる児童の年齢でございますが、児童福祉法により18歳未満と定められております。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
児童福祉法によってですね、18歳未満ということなんですけども、それで今回のケースでは、児童相談所はですね、報道によれば、すぐ警察の方に連絡が行ったということのようです。それで、ちょっとたらればの話で申し訳ないんですけども、実際ですね、高崎市の児相の方に18歳のお子さん、子どもからですね、通報が来た場合、やはりその同じようにですね、警察の方に、すぐ、連絡をするのか、通報されてきた方に例えば、こういう状況、こういう事情なんで警察の方へ連絡しますよっていうような、そういう話をするのか、その辺はどんな運用になるのかちょっと確認させてください。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。18歳以上の方からの相談に関しましては、児童相談所にはですね、法的な対応権限がない旨をお伝えした上で、相談者のお話をよくお伺いしまして、例えば警察で通報するなどですね、適切な相談機関へ相談するようご案内をしております。また相談者自身がですね、直接連絡することが難しいと、そういった申し出があった場合には、状況に応じまして児童相談所から関係機関へ連絡をつなぐなど、そういった対応も行っているところでございます。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
結構いろいろ報道がされているので、今回の件を受けてですね、児相に連絡通報するっていうのが、恐ろしいと、おっかないと、そんなですね、イメージが、つかないか非常に心配ではあります。やっぱりその必要な、そういう相談支援が必要な方の対してはですね、やっぱりその躊躇なく、連絡が行くようなですね、児相の方に連絡が行くような、広報をですね、引き続き、頑張っていただきたいなっていうことを、思います。それで、ちなみに例えばその妊婦さんなんかがですね、暴力を受けるっていうケースもあるかと思います。そういう意味で、その先ほどその法令では、法律では18歳未満っていう話だったんですけども、そういうその18歳以上でも対応するっていうことはあるのかどうか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
子ども救援課長。
はい、お答えいたします。院さん例に挙げていただきました、妊婦さんということであればですね、特定妊婦ということでリスクが高い場合には受理をいたしまして、こちらの方で対応させていただきます。でその他ですね、やっぱりお話をお伺いする中で、安心安全な状況ということで、必要に応じてですね、適切な関係部署につなぐように対応を取っているところでございます。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
一つ一つの案件がですね、非常にその神経を、使うケースが多いのかなというふうに思います。そういう意味ではですね、今後もいろいろ大変なケースがあるかと思いますけども、丁寧なですね、対応、やり取り、通報者に対してのヒアリング、そういったことをですね、ぜひお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にございませんか。堀口委員。
はい、すみません、ちょっと確認なんですけれども、私も2週間ぐらい前ですかね、家事等私自分でやってるもんですから、ゴミ袋がなくなしそうだったので、ホームセンターに買いに行きましたらですね、空っぽなんですね。で他のところにあるかなと思って2、3軒もあったんですけれども、ほぼ空というような状況で、これが、俗に言うそのナフサっていうんですかね、この辺のところが目詰まりを起こしているといろいろ報道はされていますけど、非常に私も身近なところで実感をしたわけなんですけれども、今医療機関の関係でちょっとお伺いしたいんですけれども、医療用の手袋ですか、足りないというような中で国の方から供給をある程度するというようなことで報道がなされているんですけれども、把握している範囲で結構でございますので、どのような状況が本市の中で、どのような動きになっているのか分かる範囲で結構でございますので、お答え願いたいと思います。
保健医療総務課長。
はい、お答えいたします。今般のナフサ不足によります、市内医療機関への影響ということでございますが、医師会、それから歯科医師会を通じて確認をいたしましたところ、現時点では医療用物資が確保できない、または確保しづらいというような切迫した状況にはなっていないということでございました。なお厚生労働省においては、今般の情勢を踏まえ流通の混乱を避けるため、医療用手袋の確保が困難となっている医療機関を対象に備蓄している医療用手袋5000万枚を放出してするということにしており、すでに5月18日より国のシステムを通じて一定の条件のもと不足している医療機関から直接の申し込みを受け付け、有償での販売を開始したというところでございます。以上でございます。
はい、分かりました。安心いたしました。ごめんなさい。本市においてはまだそういうような状況になってないというようなことだと思います。今後ね、まだ イラン情勢もまだ不安定な状況でありますし、非常にそういう意味では少し長期化するんかなというような中で、いろいろなところに、例えば食品ですとね、カゴメですか、カルビだとか、包装がいろいろ間に合わないだとか、それから印刷の関係だとか出てくるし、今朝はですね、農業用の土ですか、それがなんで足りないんかったら、入れる袋が間に合わないねって、そんな報道もなされていたんでね、ちょっと心配したんですけど、分かりました、よろしくお願いします。
よろしいですか。はい、他にございませんか。谷川委
員。日本語教育、児童生徒の日本語教育についてお伺いいたします。日本語指導が必要な児童生徒が年々増えていると先日の新聞の記事になっておりました。本県は11番目に多い県だとのことでした。そこで改めて過去数年における市内小中学校の外国人児童生徒の人数の推移についてお伺いいたします。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。令和8年5月1日現在の数字なのでございますが、本市において、日本語の指導が必要な児童生徒数は小学生で63名、中学校で、20名でございます。以上でございます。
はい、谷川委員。
増えてるんですよね、その前、前年に比べたり。あ、はい、
はい、
それらの児童生徒の日本語教育の取り組み状況と今後の予定をお伺いいたします。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。各学校に在籍する日本語の指導を必要とする児童生徒に対しましては、本市独自の事業であります言語指導者を派遣しております。言語指導者は登録制となっておりまして、現在11カ国の言語に対応可能な30名の言語指導者が日本語の指導が必要な児童生徒の支援に当たっております。支援内容につきましては、対象児童生徒1人に対して1回2時間、週2回を上限としまして、日本語の指導や学習支援などを行っております。派遣の期間は原則2年以内としております。また県非教職員の多文化共生教育コーディネーターも支援に当たっております。多文化共生教育コーディネーターは県内に5名配置されておりまして、そのうち1名が高崎市に配置されております。日本語の指導が必要な児童生徒が複数名在籍している市内7校を巡回し、当該児童生徒への日本語を指導するとともに、担任などに対して日本語指導のあり方について助言を行っております。今後もこれらの取り組みを継続して行ってまいります。以上でございます。
はい、谷川委員。
はい、現場でいろいろ、ね、支援の充実を図ろうとしていただいていること様子が分かりました。ある小学生6年生のお子さんが日本語ができない6年生に入ってきた外国人の子の面倒を 見ているらしくて、それがちょっと毎日のことなんで大変だっていう話を聞いたことがあります。これからも外国人の児童生徒はますます増えていくと思われますが、その本人はもちろんですけれど、保護者の方への支援や現場の先生方や同じクラスの児童生徒たちの負担を増やすことがないように、引き続き支援体制の強化を図っていただきますようによろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。
なし。
なければ以上で本日の教育福祉常任会を閉会いたします。お疲れ様でした。